や牧師の万代英司です。今日も皆さんとこのひとときをご一緒できることを心から感謝しています。今日はペンテコステの聖日、主イエスキリストの約束の通りに天から聖霊が下り、すなわち聖霊降臨が起こり、それまで弱かった弟子たちに力を与えて大胆な証人へと変えました。そしてこの弟子たちの証により、その聖霊が下った日、教会が歴史の中に誕生したのです。この日の出来事、この聖霊降臨の物語を、私は今日旧約聖書の物語を通して味わい直したいと思います。
エゼキエル書37章1節から14節。主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主は、これらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。その時主は言われた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。非常に大きな集団であった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られたと。また、私があなた方のうちに私の霊を入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住まわせる。この時、あなた方は主である私が語り、これを成し遂げたことを知る。主の言葉。
キリスト教会におけるお祝い事、クリスチャンがお祝いする事柄といえば、まず誰もが真っ先に思い出すのがクリスマスです。神の御子イエス・キリストの誕生を祝う時です。そしてもう一つは、春になるといつも巡ってくるイースター。救い主イエス・キリストが十字架の上で私の罪を身代わりに背負って死に、三日目に死の力を打ち破って蘇られたことをお祝いする、その祝いの時です。復活節とも呼ばれます。イースター。そして、このクリスマスやイースターだけではなく、ぜひ世の人々にも、そして何よりも画面の前のあなたにはっきりと意識してほしい、このお祝いの時、それが今日、このペンテコステの聖日。ペンテコステという言葉は、五旬節。過ぎ越しの祭りから50日経った時の祝いということになります。イエス様が十字架にかかられて死んだ時から50日経った。そのお祝いの時、過ぎ越しの祭りからの50日経た、このペンテコステの祝いの時に、蘇られたイエス・キリストが約束されていたように、イエス様が天に昇られてから聖霊をあなた方に送ると言われた、その聖霊が弟子たちの上に激しく下ったのでした。そしてこの聖霊降臨、その体験はそれまで弱かった弟子たちを一変させます。人目を気にして逃げ惑っていた、隠れていた弟子たちが突然人々の前に繰り出して、 イエス・キリストこそ蘇られた救い主であると語り始める。人々を悔い改めと導き、この聖霊が下った日、教会が誕生しました。聖書の使徒の働き2章に示されている言葉です。でもこの聖霊降臨の物語、ペンテコステの日の出来事は単に過去の奇妙な出来事として片付けられるべきものではなく、21世紀の現代を生きる私たちにも与えられている、私にも大きな影響を与える神の恵みの出来事であることを知ってほしいと思います。今日開いたこのエゼキエル書の37章、この記述の中で主なる神様は預言者エゼキエルを非常に不思議な場所へと導かれました。預言者が気がつくと、彼はなんと荒涼たるこの谷間に置かれていた。人気がない、いや命の匂いすらしない。見渡すとそのあたりには累々たる屍、枯れた骨がゴロゴロ転がっていたと言います。戦の行われた場、戦場だったのでしょう。それも単なる戦場ではなくて、神の民イスラエルと言われていたあの神の民がなんと敵に滅ぼされ、多くの者が命を失った戦場だったのでしょう。かつては勇士と呼ばれた者たちも今や屍であり、乾いた空気だけがその谷を渡り、そこには全く正気の一かけらも感じることはできなかったのです。そんな場面で神様はエゼキエルに語られます。この枯れた骨たちは生き返ることができるか。もちろん預言者は何も答えられない、大した答えもない、神よあなただけがそれをご存知だというのが精一杯でした。そうすると神様はおっしゃいます。これらの骨、乾いた骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け、神である主はこれらの骨にこうおせられる、身を私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。まず第一に皆さんに知っていただきたいのは、私が聖書の言葉を通して信じている神様は命の与え主であるということ。あ、もちろん万代先生分かっています。私は創造主なる神様、天地宇宙の創造を信じています。私の信じている神様が命の与え主で、全ての生きとし生けるものに命を与えられたということを信じています。もちろんそれは素晴らしいことです。でも過去において、あるいは聖書の創世記の記述において、神が創造主である命の与え主であるというだけではなく、愛する皆さん、私ははっきりと信じたいのです。神は今も生きておられ、今この瞬間も命を与えられる誠の神様、命の与え主であるということ。命の与え主、創造主なる神がもしここに共にいてくださるならば、たとえそれが何年前に死ん、いや何十年、いや何百年前に死んで干からびったカラカラの骨であっても、息を吹き返す、生き返る。そのことを私は受け止めて、それに向き合うものになりたいと思います。あなたの神様は命の与え主ですか？それともかつては命の与え主ではあっても、今はあなたから遠く離れていて、神から流れてくる命はないのでしょうか？できるならば、あなた自身が今もあなたに命を注いでくださる神の恵みを受け止めることができますように。二つ目に、命の息、命を与えてくださる神様は命の息を吹き込まれます。九節十節を見るとここにはこうあります。その時主は仰せられた、息に預言せよ、人の声を預言してその息に言え、神である主はこうせられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、 そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった非常に多くの集団であった。命の与え主である神様は、息を吹き込んでくださる。息が吹いてくる。旧約聖書において、実は、息という言葉、ルアハというこのヘブライ語で表現されます。ルアハ。この息という言葉、実は同じ旧約聖書の中では、風とも訳されます。吹いてくる風、それはまた同時にルアハである。そして、神の霊を表現するときも、神の霊、すなわちルアハ。神が命の息を吹きかけられる。それはすなわち神の霊であり、神の霊が風のように死んだ者たちに吹きかけられるときに、彼らは生きるようになったのでした。およそ2000年近く前のあのペンテコステの日、打ちひしがれていた弟子たち、イエス様の十字架で何もできなかった、裏切ることしかできなかったひどい罪人である自分たち、よみがえりのイエス様と出会って励まされ、そして使命を与えられながらも、それでもまだ引っ込み思案で臆病であった弟子たちに対して、神の霊が天から下ったのです。その時激しい風が吹いてくるような音がして、神の霊が一人一人の上にとどまったと聖書は語っています。風です。神の息です。神の霊です。それが死んで生きる、その目標を失い、そして何の生きがいも感じない、力を失った、意欲を失った者たちに吹きかけられて、彼らは生きるようになった。預言者エゼキエルの前では不思議な光景が繰り返されました。死んでいたはずの干からびたカラカラの骨が、骨と骨とがくっついて、そこに腱が生じ、肉が生じ、皮膚で覆われ、その部位と部位とがつながれて、カラカラに干からびていたバラバラの根がどんどん結びつき組み合わされて、そこに神の、そう、万軍の神の本当に戦に参加した勇士たちが復活していったというのです。命を与えてくださる神様が、そう、私たちにも息を吹きかけてくれる。三つ目にしていただきたいのは、この14節の言葉にこうあります。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生きる。単にその死の谷の情景ではなく、エゼキエルに見せたその幻ではなく、エゼキエルに対して神は語られました。それは今のあなたが向き合っている人々、死んだ者たちもいるだろう。神の民としての喜びや使命を忘れた者たちもいるだろう。打ちひしがれた者たちもいるだろう。しかし、たとえ死んでいたとしても、私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私の命の息を、私の風を、私の霊をあなた方のうちに吹き入れると、あなた方は生きるようになると言われた。そう。そして今神様は、預言者エゼキエルとその時代の人々に対してだけではなく、私たち、いえ、画面の前のあなたに対しても神様は語られる。私が命の霊を吹き入れると、あなた方は生きる。神はこの幻の中の干からびた骨を生き返らせてくださるだけではなく、私たちをも再び命に満たしてくださいます。このエゼキエル書の37章、古代の半ば存在感のなくなった、滅びてしまった神の民イスラエルに対するこの予言だけではなく、死んでいたはず、もう滅ぼされたはずの民族でありながら、必ず生き返るだろうと神が予言を与えてくださっただけではなく、現代を生きる私たちにも同じような予言の効力があることを知ってください。イエス・キリストの恵みは、ただ神の御子イエス・キリストが天の父なる神のもとからこの世に下ってきたクリスマスの出来事だけでは終わらなかった。 クリスマスに誕生したあの御子イエス・キリストは成長し、救い主としての働きをなし、私の罪を背負い、十字架で罪を贖うために死んでくださった。しかし三日目に死の力を打ち破って蘇られた。そして、蘇りの主、私に永遠の命まで約束してくださった主は、今度私がこの地において、今は死んだようなものでもあるかもしれない。しかし、この地上での人生において、神の証人として生きていくことができるように、新しい命を注いでくださる。神はあなたにも語られる。干からびた骨に予言して言え。生きよ。神の風よ、聖霊の風よ、神の霊よ、吹いてこい。この干からびた骨の中に入れ。私が息を吹きかけると、聖霊の風、神の霊をあなたに注ぐと、あなたは生き返る。ペンテコステの聖日は、実はあなたに対する喜びの時でもあります。もしかするとあなたは自分の失敗で打ちひしがれている。自分はダメだ。自分に嫌気がさした。自分なんて生きる価値がない。いない方がましだ。干からびた骨のように、カサカサで、生気のかけらもない。しかし、そんなあなたを神様は選び出してくださり、救い主イエス・キリストをこの世に派遣し、キリストは人として本当に私の罪を身代わりに背負ってくださり、十字架で死んでくださった。あなたを背負っていた罪をキリストは身代わりに背負われ、それをあがなってくださった。罪を消してくださった。そればかりか死の力を打ち破って、死を超える命をあなたに約束してくださった。ばかりか。干からびた骨のような罪がいっぱいのあなたであっても、キリストの証人として生きていくことができるように、神の霊を注いでくださる。干からびた骨であるあなたに対して、神はご自身の霊を吹き入れてくださる。あなたや私がどれほど価値がなく、干からびた骨のようなものであるかもしれない。それは真実でしょう。しかしそんなものであっても、神はやはり命の与え主であり、今も神は命の霊、御霊、聖霊を私に注いでくださるのであり、そのことによって今私たちがたとえ死んでいても生き返る。神の証人、神の軍隊の中の勇者として私は立ち上がることができる。この恵みをあなたもいただいてください。祈ります。天の神様、どうかこの画面の前のお一人お一人に力を注いでください。私は本当に弱いもので、自分の価値すら分かりません。クリスチャンであると認めはするものの、なぜイエス様が私たちのようなものを選んでくださったかも分からない。でも主よ、今干からびた骨のような私にも神の霊を吹きかけ、その命の息、聖霊の風、神の霊によって私を死んだものではなくて生き返らせてください。どうかこの地において、あなたのしもべとなり、あなたの証人となり、果たすべき使命が私に委ねられていることを教えてください。主よ、あなたが私の背負った死ではなく、私が背負うべき命、神によって与えられる命に期待してくださることを感謝します。この画面の前のお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださいますように。聖霊の働きを体験する、単なる過去の出来事としてのペンテコステの日ではなく、神の霊を直接に私がいただくペンテコステの体験をさせてください。主イエスキリストの尊いお名前によって、豊かな豊かな豊かな恵みを信じてお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。